アドベントの第2週目を迎えて共に礼拝を守っています。今日の聖書箇所はエレミア書36章なんですけれども、聖書日下に指定されている箇所なんですね。教会のカレンダー、教会歴ではこのアドベントの第2週目、主語の上にも書いてありますけど、対抗節の第2主日です。でそしてその聖書日下によると、この対抗節第2主日のテーマが旧約における神の言葉となっています。でつまり、アドベントっていうのはイエス・キリストの降誕を待ち望む、そういう期間ですけれども、待ち望んでいる時に聖書に示されている神の言葉大切にしようと、そういう祈りが込められている、そういう日ですね。イエス・キリストの降誕を待ち望む信仰っていうのは一体何を意味するんでしょうか。もちろん一言で答えはないわけですし、それぞれの生活の中でそれぞれに違う答えを見つけなければいけないと思いますけれども、それでも共通する部分があるとするならば、それは絶望してしまうように思えるような中でも、それでも希望を抱き続けようとする、そういう信仰だと思います。希望を抱ける何か確実な証拠がないけれど、それでも希望を抱こうとする、諦めない、そういう信仰なんだと思います。それはもう考えることをやめて思考停止に陥っているがための盲目的な信仰、そういうものではなくって、現実をきちんと直視しながら、それでもただひたすらに単純にシンプルに神様の言葉に聞き従いながら生きていこうとする、そういう信仰なんだと思うんですね。私自身もそのように生きていけたらいいなと素直に思えるようになった40歳のこの頃ですけども、まあでもですね、そうは言ってもいろんな厳しい現実ってあるんですよね。辛いことあるし、悲しいこともあるし、自分の力でどうしようもないこともたくさんあると思います。それでもですね、希望を抱く、無理やりにというのとはちょっと違うと思うんですね。でも希望を抱くんだ、聖書を読みながら、神様の言葉である聖書にひたすら向き合って、そして自分の生きている現実も見つめていく。聖書の約束が、聖書の伝えるメッセージが私たちにこう指し示してくれる方向に向かって、小さな歩幅でもいいし、たくさんの距離ではないかもしれないけれど、でも一歩ずつ歩んでいきたいと祈るわけですね。ただそれだけ、そういう祈りを持って今日もご一緒に聖書を読んでいきたいと思います。さてですね、エレミア書36章を今日は取り上げるわけですけど、本当は1節から、つまり36章全体を読んで見たかったんですけれども、そうするとあまりにも長いし、詩式の方も大変だと思いますので、まあ、それ冗談ですが、14節から読みました。でもこれ長いし、人の名前、固有名詞、カタカナがたくさん出てくるから、ちょっと分かりにくいような気もするんですけど、でも実はそれほど複雑な内容ではありません。エレミア書36章は一体どんな内容を伝えようとしているのかということをまず簡単にご説明したいと思います。36章のあらすじはこういうことなんですね。預言者エレミアが語る言葉、その言葉がバラクという人によって巻物に書き取られます。文字に書き写されるんですね。そしてそのバラクの書いた巻物を通して、預言者エレミアに託された神の言葉が人々の間に広がっていきます。 でも残念ながらそういう状況を王様が好まないんですね。好まないっていうのは少々抑制の効いた、まあ、上品な表現かもしれませんけど、実際のところは王様は預言者エレミアの存在が疎ましい、できることならばこの世から消えてほしいと思っているかもしれません。そこまで思っていなかったとしても、少なくとも自分の目の前からは、そして自分の国の民衆の前からは消えてほしいと思っています。その証拠に王様はエレミアがエルサレム神殿に入るのを禁止しています。神殿で神の言葉を預言してほしくないんですね。でそのために王様はさまざまな妨害をする、邪魔をします。でここからですけども、けれどもそのような状況の中で神様の言葉が広がっていったんだっていうことが、一番今日の聖書箇所で言いたいことですね。権力者、強大な強い大きな力を持っている人たちがどのような計り事をしようとも、本当のこと、まあ、真理とか、まあ、いろんな言い方あると思いますけど、そういう本当のこと、つまり神の言葉は決してなくなるわけじゃないんだ、人の目には一旦見えなくなるかもしれない、でも決してなくなることはないんだ、今日の聖書箇所を通して私たちはそのようなメッセージを聞き取っていきたいと願っています。ということで聖書をもう一度読んでみたいと思いますけれども、エレミア書36章21節です。王はユディを遣わして巻物を取ってこさせた。彼は書記官エリシャマの部屋から巻物を取ってきて、王と王に仕えるすべての役人が聞いているところで読み上げた。王は宮殿の冬の家にいた。時は9月で、暖炉の火は王の前で赤々と燃えていた。ユディが3、4段読み終えるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまった。このすべての言葉を聞きながら、王もその側近も誰一人恐れを抱かず、衣服を裂こうともしなかった。またエルナタン、デラヤ、ゲマルヤの3人が巻物を燃やさないように懇願したが、王はこれに耳を貸さなかった。かえって王は王子エラフメール、アズリエルの子セラヤ、アブデールの子シェレムヤに命じて、初期バルクと預言者エレミアを捕らえようとした。しかし主は二人を隠された。ひとまずここまでにしますけれども、今読んだ中で特にですね、23節注目してほしいんですけども、ユリーが3、4段読み終えるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまったですね。王の執念を感じないですか。しつこさというか、徹底してやってやるんだっていう、そういうものを感じるんですね。嫌だったら巻物を丸ごとそのまま暖炉の火にくべればいいですよね。丸ごと燃やせばいい。けれども3、4段読み終えるごとに、王様が巻物を自分の手でですかね、直接ナイフで切り裂いて少しずつ火にくべていった。つまり一応は巻物全体を読んだ上で、隅から隅まで自分のこうその神の言葉を歓迎しないという意思を表すために少しずつ切り裂いていっている。自分の意思をそのような形で表現するということは、同時に周りにいる王の家来たち、そしてその国の民衆たちにはっきりとしたメッセージを送るためですよね。神の言葉なんか絶対に認めない、徹底した意思表示を見せようという王様からの強力なメッセージなんだなと、この23節を読んでいて感じます。でその次の24節なんですけど、こういうふうにあります。 このすべての言葉を聞きながら、王もその側近も誰一人恐れを抱かず、衣服を裂こうともしなかったっていうふうなんですね。この衣服を裂くっていうのは、聖書の中で悔い改めをするときの一つの方法ですね。あれ、灰をかぶったり、衣服を裂いたりするっていうのはそういう意味。だから、王の家来たちは、この王様と同様に神様の言葉を聞いても自分自身を見つめたり悔い改めたりしなかった、恐れなかった。事態や状況の深刻さに気づかない、気づけない、気づこうとしない。どれでしょう、全部かな。もしかして、あるいは気づいているのかもしれないけど真剣に取り合おうとしないんですね。でも考えてみると、このような神の言葉が語られるということは必要があるから語られるわけで、ということは一方で現実には悲しみや苦しみを背負って自分の力で変えることのできない状況の中で喘いでいる人がいるんですね。けれども神の言葉に耳を傾けないということは、王様や家来たちはそのような人々の悲痛な叫び、真摯な願いや祈りに耳を傾けようとしない、向き合うとしない。一言で言えば、他の人を大切にしない、尊厳を尊重しないっていうことだと思うんですね。聖書に直接的にそのような民衆の姿のことが少なくともこのエレミア書の36章には出てきませんけれども、神の言葉が語られるということは空中に向かって語られるわけではありませんから、神の言葉が語られなければいけない現実があり、神の言葉を求めている人々がいる、悲しみや喜び、いろんな重荷を負っている人の現実があるということだと思います。にもかかわらず、王様やその家来たちはそのような現実に向き合おうとしない。で、この両者の間に横たわるギャップの大きさを考えると絶望的な気持ちになりますし、本当に良心はないんだろうかと叫びたくなるような思いにもとらわれます。というのも、それは私たちの生きている21世紀の社会と基本的に同じだと思うからなんですね。まあ、いろんなことを申し上げることはあえていたしませんけれども、私たちの生きている世の中にも、身の回りの日常生活、人間関係のそういうレベルから、あるいは地域社会、国、世界、いろんな問題や矛盾があります。見ようとする人にははっきりと見えると思います。その中で苦しみや悲しみの抱えて悲痛な叫び声を上げる人、問題や矛盾を鋭く指摘する人、そういうような人たちの声が圧倒的多数の無関心の中で、あるいは強大な力の前でかき消されていっているという現実があると思います。そして多くの場合、このように語っている私自身もそのような無関心な大勢の一人なんだろうと思うんですね。そういう現実が確かに私たちの生きる社会にもあります。踏みにじられて、見えなくされて、歪められて、潰されて、侮辱されているという、そういう現実が、人の尊厳がそういうふうに侮辱されているという現実があると思います。そのような状況を見ようとすればするほど、真摯に向き合おうとすればするほど、希望を抱くということは到底できないように思えます。もう終わりなんだろうか、できることないんだろうか、そういう状況の中で自分に何ができるんだろうか、考えれば考えるほどそんな思いにとらわれます。けれどもですね、今日の聖書箇所エレミア書の36章は私たちに語りかけています。最初にもお話したように、それにもかかわらず神様の言葉は滅びないんだということが、今日の聖書箇所を通して私たちに語りかけられているはっきりとしたメッセージなんだろうと思います。確かに巻物は切り裂かれて焼かれるかもしれないんだけれども、でも神様の言葉は決してなくなることはないんだということです。27節から読んでみたいと思います。バルクがエレミアの口述に従ってこれらの言葉を書き記した巻物を王が燃やした後に、主の言葉がエレミアに臨んだ。 改めて別の巻物を取れ、ユダの王ヨヤキムが燃やした初めの巻物に記されていた全ての言葉を元通りに書き記せ、そしてユダの王ヨヤキムに対してあなたはこう言いなさい。主はこう言われる。お前はこの巻物を燃やしてしまった。お前はエレミアを非難して、なぜこの巻物にバビロンの王が必ず来てこの国を滅ぼし、人も獣も絶滅させると書いたのかと言った。それゆえ主はユダの王ヨヤキムについてこう言われる。彼の子孫にはダビデの王座につく者がなくなる。ヨヤキムの死体は投げ出されて、昼は炎熱に、夜は霜にさらされる。私は王とその子孫と家来たちをその咎のゆえに罰する。彼らとエルサレムの住民およびユダの人々に災いを下す。この災いはすべてすでに繰り返し告げたものであるが、彼らは聞こうとはしなかった。そこでエレミアは別の巻物を取って初期ネリアの子バルクに渡した。バルクはユダの王ヨヤキムが火に投じた巻物に記されていたすべての言葉をエレミアの口述に従って書き記した。また同じような言葉を数多く加えたというんですね。神様の言葉がエレミアを通して語られる。その神様の言葉を求める人たちにとってよって聞かれていくんだ。そういうことはなくならないんだっていうことをエレミア書なりの表現で言っているんだと思います。滅びないんだって言っています。巻物は、紙は何度も切り裂かれ、何度も焼かれるかもしれない。そしてその言葉を語る人、この場合は原者エレミアですけども、人は傷つけられて殺されるかもしれない。けれども神様の言葉は決して滅びないんだ。なぜならば神様の言葉を求める人たちが、正義とか公正、裁きとか許しを求める人たちが必ずいつの世の中にもいるからだって言っているんですね。神様の言葉、皆さんはどのような言葉を思われるでしょうか。神の言葉を信じて生きていくっていうことは本当に難しいなって思うんですね。実はこの先週起こった出来事、いろんなことがあったんですけど、二人の人に正反対のことを言われました。一つはですね、ハン先生に出会って聖書がますますわからなくなりましたって言われましてまあいいんですけど、人それぞれなんで。でもう一人はですね、ハン先生に主が働いておられるのを感じられますって、ちょっと作ってるわけじゃなくて本当にそう言われたんですけど、どっちもわかる気がするんですね。でなぜその一人目の人にそう言われたかっていうこともその後よくよく聞いて、よく分かったので、そのことを今詳しくここでお話したいわけじゃないんですけど、聖書というものを例えばどのように捉えるのか、聖書をどのように自分の生き方の中で位置づけていくのか、教会の中で位置づけていくのかっていうことによって、本当に同じものを見て同じことを聞いても受け取り方が全然変わっていくんですね。聖書の話を読むときにね、いつも集中して本当にこう求める気持ちで読めることは難しいですけども、でも皆さん読まれるとき、あるいは手術礼拝の説教を聞くとき、ただただ受け身の姿勢でね、他のこと考えたり献金準備とかしたりね、そういうのをやめてちゃんとこう自分なりにやっぱり何かを込めてその時間を捧げてほしいなって思うんですね。信じて生きるっていうのは当たり前のことですけど、人のためにすることじゃなくて自分のためにするのであって、人のせいにしていてもしょうがないわけですよね。自分はどう生きていくか自分で決断するしかないし、だからそのために少しでも聖書とか礼拝を大事にしていただきたいとしたいと思うわけですね、自分自身。そこで書かれていること、語られていることが、さっきの一人目の人じゃないですけども、必ずしも皆さんの現実の生活に合わないこともあるでしょうし、皆さんの聞きたい言葉じゃないかもしれません。しかしたとえそうだったとしても、けれどもそこにはたった一つでも何か本当のことが含まれていると思うんですね。見逃してはいけないものがきっとあるんだと思います。そこに 神様の思いを示してくれる何かがきっとあるという願いと祈りを込めて、この時間週に一度共に礼拝を捧げたいと思っています。それは礼拝の時間だけではなくて、それ以外の日常生活にあっても同じことだと思います。信仰っていうのは一つの生き方ですよね。確実に保証されているものをただ繰り返しているのではなくて、保証されていないもの、証明されていないもの、不透明なものの中からにもかかわらず一つの生き方を決断して選び取っていくっていうのが信仰だと思います。その時に私たちの前にあるのが神の言葉である聖書なんだと思います。ナチスドイツのヒトラーの時代にも、それから日本の歴史でいうと天皇制国体を掲げていた1945年以前の大日本帝国の時代にも、聖書、その中でも特に旧約聖書が焼かれていったっていう歴史が現実にあります。ドイツ日本だけではないと思います。それは権力者にとっては神の言葉が都合が悪いからですよね。いや、多分権力者だけじゃなくて、本当のところは根本的に自分のことしか考えない人にとっては、自分の利益だけを考える人にとっては神の言葉っていうのは都合が悪いんだと思います。神の言葉によって自分自身が否定されるように感じるんだと思うんですね。自分のことしか考えない人にとってはって言ったら、多分私たち全員が入るような気がしますけれども、でも本当にそうだと思うんですね。ローマ書3章10節、口語訳の言い方で言うと、義人はいない、一人もいないっていう聖書の言葉があります。私たち大なり小なり神の言葉と共に生きていきたいんだ、生きていくんだって決断したその中の一人、その群れの一人であっても、神の言葉によって私たちは日々新たに吟味されなければ、否定されなければ、確かめられなければいけないんだと思います。神様の言葉によって否定されない人なんて一人もいないはずだと思います。そろそろ今日のお話を最後にしたいと思うんですけど、神の言葉は滅びないんだって何回も言いますけど、それが今日の聖書箇所のメッセージです。今日のこの説教を語っている私の言葉じゃなくて、聖書がそういうメッセージを言っていると思います。でもその根拠は信仰です。信仰を持っていない人にとっては意味がないかもしれませんけれども、私たちはその信仰に立って神の言葉、そこに希望を持ち続けたい。私たちが希望を捨てない限り、私たちが神の言葉を求め続ける限り、神様の時にかなった方法で私たちの前に神様の思いが示されるんだということを信じていきたいと思っています。聖書の約束を受け止めたいと思います。現実を直視する勇気、課題問題を受け止める柔らかさ、しなやかさ、知恵深さ、そして不透明な状況の中から一つのことを選び取る信仰、決断力、そして私たちが許されているからこそ他の人にほんの少し優しくなれるんだっていうことを思いながら、生かされていることを思いながら、今日も明日もまたその次の日も神の言葉とともに生きていきたいと心から願います。一言祈ります。神様、今この瞬間もあなたによって命が与えられていることを感謝いたします。聖書の言葉の前に立ち、あなたの前に立って、あなたの方を向いて一歩一歩歩んでいきたいと願っていますけれども、分からなくなる時がたくさんありますけれども、どうか私たち一人一人を強めて励まし慰め導いてください。アドベントの第2週目にあたり心から祈ります。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。